皆さんおはようございます。今週も西原裕二さんをお迎えして、お話をお伺いしたいと思います。今週はですね、たくさん本も出されているということで、本についてもいろいろお伺いしたいんですが、たくさん、お書きに、なられているうちの一つの、新蘭物語というのがあるかと思うんですが、これをお書きになる、きっかけっていうのはどういったことだったんでしょうか。
はい、これは小説ですけども、私は 20% の確率で歴史的に親鸞聖人と道元禅師はあったんじゃないかと考えてますけども、これは2003年にですね、上野に坂東法恩寺という、お寺があります。そこのご住職が坂東正順先生という方で、私がお会いしてから3ヶ月後に郷城されたんですけども、その時、私は面識いただいておりましたので、お勤め終わりますと、先生が奥から鎌倉時代の京都の古地図を出してこられまして、それと親鸞聖人の家系図持ち出しまして、道元禅師が亡くなったところと親鸞聖人が83歳までお住まいであったところは斜め前であるという、そういう当時の地図を押さえまして、それと親鸞聖人の末の娘さんであります郭真尼という方は、関東から京都へ帰ってきた時に道元さんの兄にあたります久我光道さんの女房、宮中で勤める部屋付きの職員のことを女房と言いますけども、そういう状況があり、また当時道元さんのお寺は京都の深草にありましたから、そういうことで、顔見知りにあったに違いない、そういうことをこう熱心に坂東先生が語られまして、じゃあ親鸞聖人と道元禅師はどういう会話をしたんだろうかと、そういうことを考えて、そこからこの親鸞物語という小説が生まれたことであります。
そうだったんですね。他にはどういった本を、お書きになられてるんでしょうか。
そうですね、仏様の32層、仏像の形に秘められたメッセージという仏様のお姿の話を書いた本もあります。これは仏様のお姿、一つ一つに仏様のメッセージがある。そのことを書いておる本なんですけども。
そうなんですね。
経典なんかで見ますと、非常に視覚的に表現されているのは非常に多いです。例えば阿弥陀如来の頭髪はなぜ青いんですかと聞かれたことがあります。あれも毛穴から五色の光が出て、その光がクロスして紺瑠璃色であると書いてあります。だから光の色なんですね。
そうなんですね。
あるいは仏様の爪ですね、赤銅色であると書いてあります。この爪が赤銅色というのは非常に硬くてですね、つまみ取ったら離さないという、その力強さをこの色で表現している、そう私はいただいているわけです。あるいは仏様の目の色は青いレンゲのようであると書いてあります。これはあるものをあるがままに受け入れてくださる、その慈しみの心こそ仏の本質であるということをですね、目の色で表現しているわけですね。そういう意味では非常にカラー豊かなのが仏様のお姿でもあるわけです。
そうですね、面白いですね。今までそんなにじっくり考えながら見たことなかったんですけれども、今度じっくりどんな色をしているのかちょっと見てみたいなと思います。西原さんがお考えになる、これから現代の伝道とはどういったことでしょうか。
そうですね、都市部においては非常に権威というのはある程度重要な役目を果たします。私は公務員です、大学の先生ですと、それ言っただけでも安心されますから、その権威というものを拠り所として布教というのは非常に伝道というのは展開されておる面があります。お坊さんが衣を着て大切なお経を説くと、権威を拠り所とした布教とともにですね、悩みを聞くという、そういう伝道はですね、権威というのは一向に役に立たないわけですね。そういう権威が役に立たない苦しみ悲しみの現場で何を伝えることができるか、これがこれからの非常な、重要な役割になってくると思います。人は傷ついた中で、あるいは苦しみを通してどうにもならない状況の中で新しい価値観や考え方を手に入れるということが非常に多いです。むしろ私は自分の価値観を手放すということは苦しみを通してしかありえないのではないかと、そんな思いも持っております。それでこんなことがありますけども、毎月がん患者語れの集いというのも28年ぐらいやってるんですけども、最初の頃 まあ、私がこの新聞に出たことがありまして、はい、その新聞を見てある癌患者が私の寺を訪ねてきてくださったことがあります、
はい、
当時42歳の女性で2人のお子さんのお母さんで、肺がんを患い切除してあと1年ですと言われて1年ぐらい経った時のことなんですけども、
はい、
で私が1時間ぐらい話した後に今の心境はどうですかと聞きました、命の終わりを告げられその残り少ない日々を生きているお気持ちはどんなお気持ちですかというようなことですけども、
はい、
そうするとその方は、はい、毎日がジャンボ宝くじに当たったような気持ちなんです、うん、とこうおっしゃる、ジャンボ宝くじというとどういうことですかと聞きますと、ジャンボ宝くじに当たるとこの世で欲しいものが手に入る金額、今私が最も欲しいと思っている一日が朝目覚めると手の中にある、その一日を迎えた気持ちはジャンボ宝くじに当たったような気持ちなんです、こうおっしゃった人がいますけども、まさに気づいた感情というのはですね、その自己洞察、新しい価値観といいましょうかね、新しい世界に開かれていく、そういうきっかけとなる、そういう意味では苦しみ悲しみに寄り添うということがですね、
はい、
これから非常に重要な意味を持っている、ね、まあ、それがこれからの伝道の大切な部分になるんではないかと考えています、
はい、あと西原さんのお寺の、まあ、御門徒の方たちは何かこう活動といったものをこうされてるんでしょうか。
そうですね、はい、私の寺は、まあ、西宝寺と言いますけども、まあ、この西宝寺は、まあ、チーム西宝寺という、まあ、言っているんですけども、御門徒によって支えられている、まあ、それは、特に講演会なんかも、御門徒が中心になって企画から挨拶、講師へのお礼とか全て御門徒がやっていたりですね、あるいはいろんな企画、旅行にしろ、まあ、御門徒が企画して、はい、私も一緒について行って、ちょっと短い話をしたという、まあ、そんな活動を最近今やっております、
はい、そうなんですね、いろいろとなんか楽しそうな活動をたくさんされてるんですね。今日もお時間来てしまいました、まあ、4週にわたっていろいろ本当にたくさんのお話をお聞かせいただきましてありがとうございました、また機会ありましたらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。